ラジオもっこもこパレード。
工房も2本あったら筆選ぶ青春アルヒロゴジラ。選ぶでしょうよ日本が違うけど
まあそうやな、
そう
や、
そういうのはななんかね、ちょっと下ネタですけど、飛び出しにって言ったのがあるんですよ、大阪は。
はい、いますね。
で、女の子が座ってて、それを見て直接上がる大人のお店なんですけど、はい、若い子が多い青春通りってのがあるんですよ。
はい、
で裏に
その姫がね、
うん、年寄りが多い年金通りとか妖怪通りと呼ばれる悪いね、やつがいたもんで、
はい、
つけるとこあって、まあ、ちょっと年齢いってる人も3、40歳の人も多いんですけど、
うんうんうん、
で、みんな値段も一緒なんで、組み上がるから、うん、誰が行くのあんなみたいな、素人は言うわけ。
はいはいはい、はい。
こんなん一緒の値段絶対行けへんみたいに言うけど、うん、それはあなたが、年に1回、2年に1回、3年に1回 に来るだけのやつでしょ、
うんうん、
あなたは、
うんうんうん。
けど、ここ毎週帰ってる人が、例えば3日連続行くときに3日連続行きますって、
うんうんうん、
同じ値段でさ、弥生県でさ、チキン南蛮定食とさ、焼き魚定食あるのに、誰が焼き魚なんか食うねえと思ってた、俺も。
焼き魚は食うやろ。
今はなんなら焼き魚の方が圧倒的に嬉しい。って思ってるわけ。
はい、
そういうもんで、そう、一回だけ選ぶやつの理屈に合わせてたら、ろくなことないから、
うん。
だから、まあ、選ぶでしょ
う
よ、
うん。
っていう話。
まあまあ、ニーズはあんねん、実はって。そう。よう考えろって話。
そう。
うん。
そんな中、トウモロコシいただきました。
ああね、はい。今年も送っていただいてありがとうございます。大変美味しくいただきました。
なんかさ、
はい。
親にとかにも送ってみたりしてもらってんね。
はい、はいはいはい。
で、随分評判が良くて、
まあ、
ね、数少ないこう親孝行してます、うん、僕は。
素晴らしい。
で、去年あげたお風呂屋さんの人とかが、うん、送ってほしいみたいな。
ああ。
お金ちゃんと払うんでみたいな、
うんうんうん。
で、送ってもらったんですよ。
うんうん。
で、今回も僕も送ってもらったのを、届いた日にあった、いつも行くメイド喫茶のメイドさんにあげたりするの。
はい。
二日ぐらいは。
はい。
じゃあなんかほんまに、トウモロコシあげた子が次の日もたまたま連勤で、昨日のトウモロコシ本当に美味しゅうございますみたいな。
ああ。
あ、なんかびっくりしましたねみたいなこと言うから、
はい、はい。
じゃあもう一本あげますみたいな。やるけど、なんかそれ、いよいよ噂が回って、
はい。
でそこでよく会うご飯の話する人とかのお客さんの友達にもあげて、
うん、
1本とかやけどね、
うんうん、
で行ったらそれを次の違うコンカフェで行ってその話になって、
うん、
夜ツイッターにすごい美味しかったってあげたりしたら、
うん、
その僕は行ったことない店の女の子から、うん、そのトウモロコシどうやったら手に入るみたいな噂だけが回ってきて
トウモロコシ好きがおるんやな。
だから トウモロコシで女子受けがやっぱいいのよね。トウモロコシ
いやいやいや、まあ、まあ全然もうアニワギ受けもいいですよ。
そうけどもうちょっとで僕は大阪コンカフェ界の謎のトウモロコシおじさんになるかもしれへんっていうところに今います。
なるほど、いいですね。うちさ、トウモロコシをね、まあまあありがたいことにもらいまして、
はい、
まあ、僕はまあ主義としてもうやっぱなるべく早く食べたいから、
うん、
まあ、もう届いた日にとりあえず行けるだけ行こうという気持ちで家帰ったら、まあ、なんかうちの妻がちょっと帰るの遅くなったからその日、
うん、
なんかあのレンチンしててくれたわけですよ、
うん、
なあれなんだかんだ1本5分ぐらいかかるから、
うん、4分かな、うん、
なんか10本とかあると思ったら50分かかるわけよ、
うん、
でまあそういうのもあるから、まあ、早め始めててくれてんけど、途中でレンジが壊れてさ、あのまあ結構長いこと使ってる古いレンジで、うん、でもなんかどうもとどめの一撃になったらしく、
うん、
8本目ぐらいで、
うん、
レンジ動かんくなって、で今も動かへんねんけど、
うん、
1週間ぐらい電子レンジなしの家ない今。
遠藤さん茹でた？
いや、ほんで、そうそうそう。で、最後ね、そうだね。だから、まあ、蒸し器も、買ってこんことには蒸し器ないし、
うん、
と思って、あ、でもよく考えたら、最近流行りのゆで卵の茹で方があるやんと思って。
う
ん、
水からいくやつ？
あ、ね、鍋底に、まあ、水からいくかお湯からいくかどっちでもいいらしいんやけど、
うん、
その、卵のもう半分も使ってないぐらいの水の量で、で、蓋閉めてやりましょうっていうやつがあるわけ。うん、で、5分弱火でいい。だからその、ぐらぐらやらんでよくて、
うんうん、
1回もう沸騰したら、もう弱火にしていいから、で、それで5分ぐらい置いて、で、火消してからまた5分ぐらい置く
ん
ですよ。
うん、
みたいな方法でゆで卵できますって、みたいなのがあって。
え、食べたい。
え？
で、ゆで卵めっちゃ好きやから。
あ、ああ。なんかそれなんか今なんか農水省かなんかが推進してるんだな、なんか もうそれぐらいで全然ゆで卵できるからお湯いっぱい沸かす必要ないですみたいな、うん、でそれ何個でも同じあのいっぱいでもできるよね、うん、それでゆで卵、
まあ、煮るともその間ぐらいってことね、
うん、そうね、なんか別にコロコロやらんでもできますみたいな、うん、でなんか流行らせようと何年か前2年 1,2 年前かな流行らせようとして、うん、まあなんかそれなりに定着多分してるんやけど、だからそれどう、よう考えたらトウモロコシも絶対できるやんと思って。
うん。
で、そのトウモロコシも蓋付きの鍋で、もうなんか半分弱ぐらいしか、4割ぐらいしかつからへんぐらいの。
まあ簡易ネジみたいな感じやもんな。
そう、まあ簡易蒸し器ですね。使ってる蒸し器みたいな、
うん、
うん、感じやから。で、それでやって、やったらさ、レンチうまいけど、やっぱ、茹でるとみずみずしさがあって、なんかそれはそれでうまいな、みたいな。
ああ。
やっぱ違うんですよね。調理法が違うとね。
むずいな。やってみようかな。
はい。だから、あ、なんか結構あり、まあ、蒸すは前から、その味の閉じ込め度合いが多分高いから結構良くて。
まあ、そうやな。
そう。茹で、漬け込んで茹でると、やっぱちょっと、まあ、お湯も黄色くなるし。
それも、なんか、塩系の、最後に塩入れやったかな。なんか、水から蒸すみたいなのがやっぱりいいらしくて。
あ、なるほどね。
みたいなも何個あるか次やってみようかな。確かに
そうやったらなんか茹でちょっと新鮮さもあって茹でうまいなってなって、
うん、
でなんか残り全部茹ででいって、
まあレンジ壊れてるかな。
まあまあまあまあまあ、いや、
う
まい
の1日で全部食ったってこと。
1日で、まあうち2人おるからさ、
うん、
でも1日で10本食べましたよ。
嫁も好きやんなと思います。
あ、そう、9本か。4、4、4、1ですわ。子供1本食べた。
あ、けど子供も喜んで。
子供でね、食べれますね、やっぱ、トウモロコシ甘い。子供は、まあ、要はさ、苦味とか酸味が苦手なだけで。
辛味とかな。
そうそう、そういうのがない食べ物好きやから。
いや、すげえな。
そう。
っていうね。何が言いたいかっていうと、今年も本当にありがとうございます。
はい、ありがとうございます。もう、存分にね、楽しませていただいてますね。
いやけどさ、その、友人、相撲仲間である、相撲師匠の、
はい、
杉岡みどりさんっていうのが。
はいはいはい。
去年、ちょうどもらった日に、なんか相撲のチケットの受け渡すがであったんで、
はいはい、
今日もらったんです。トウモロコシどうぞって、渡したんですよ。
うん。
で、帰ったらお母さんと二人で食ったらしいけど、お母さんが、こんなうまいトウモロコシ食ったことないな、みたいな。
うん。
言ってたって言うから、はい、今年みたいに来たら取りに来てください、渡すんで。つって、
あと、
お裾分けしたんですよ。
うん、うん。
で、やっぱり、なんか、こんな甘いトウモロコシ知らんなって今年も言ってたわけです。
貝ありますね。
貝やろなと思った。
はいはいはい。いやでもトウモロコシはほんまに、やっぱ、あの鮮度がね、鮮度とかあるんで。
いや、何が違ってあんなうまいんやろ。
いや、それはまあ元からうまいもあると思いますよ。
いやけど、僕ほんまに北海道の、
はい。
畑の横とかのやつよりうまいんや、あれ。
ああ。
だから、人生してる中で一番うまいから。
はい。
で、そう言って渡せばみんな確かにって言うから。
うん。
何と思ってる。何がしたらそんなに美味しくなるのって。
ね。あの、だからたまにあの、普通に手に入るやつをスーパーとかで買って食べると、おーってなって。
美味しいけど、
あの、あ、そう、こう、まあ、これが普通やな、みたいな。
あの、だから一本の途中で飽きんねん。3分の1ぐらいで。まあまあ、まあまあ、みたいな気持ち。はい、
ね。
いやー。
ということで。
毎年言ってるよな、これもな、多分な。
いやいや、まあでもこれは。
毎年言ってるけど。
言いたくなるし、
うん、
まあ
これからもお願いします。
ありがとうございます。
これからもお願いします。何、はい、らかのね お礼をできるとなんかいつも思ってます。はい、はい、まあ今日って別に質問の日
あーそうやな、あテーマトークを、いや質問の方がいいな、テーマトークは来週の方がいいな。
すいません、今日木曜更新金曜更新どっちかです。
はい、
あのちょっといろいろあってミスりましたけど、つつまわしていくんでミスないでください。
まあ
めっちゃ忙しい、ね、今年マジで僕一番忙しいんちゃうかな。
まあまあまあまあまあま
あ、ね、いろんなことがあるんで、
いろんなことはまあありますね。いろんなことを乗り越えないことにはやっぱ続かないんでね、しょうがないですね。
さっさと質問いく。ね、いけへん、
いきましょうか。
はい、
じゃあどれからいくか、これか、まあ今日これにしますかね。ダンボール伯爵さんからの質問です。
はい、
お二人さんこんばんは、早速ですが質問です。
はい、
熱々のラーメンを食べるとき箸で麺を持ち上げて息を吹きかけることがあると思います。
うん、
何もせずに口に入れるととてもじゃないけれど熱くて食べられないけれど息を吹きかけることで食べられます。あれ適温かどうかわからないのになんで食べられるんでしょうか。息といってもさほど冷たい空気が出ているわけでもないでしょうから、そんな急に冷めるわけでもないと思いますし、何かセルフマインドコントロールとしてるとかあるんでしょうか、教えてアルデヒドというね。
いや思ったら冷めてんちゃう。
はい、
あの僕この1年ぐらいでやっと気づいたんやけど、
はい、
家でラーメン作ってイエーってラーメン食うぜと思ってガバッと食べてガブって熱っってなって、はあ、もう一回ガバッと食べてガバッと食べて熱っってなって、
は
あ、あいっぱい取ったらあかんやと思って箸先ですってこうね指1関節分ぐらい取って食ったらスルスルって食えるから、
はいはい、
ああやっぱりいっぱい取ると冷めないねって。
お話変わっとるやん。
ってことに気づいたんです。
うん、
で、逆に言うと、やっぱりその本数減らすだけでそんなにも冷めるわけですよ。持ち上げるだけで。だから、息吹きかけるとかでも結構、下がんちゃうかな、温度。
はい、はい、はい。
で、瞬間的な暑さやから、あれ。
はい。
その、80度ぐらいの、
はい。
いや、もうちょっと低いと思うけど、60度ぐらいの中身の暑さが、
うん。
ふわって広げた瞬間に、ゴジュリリって45度ぐらい下がってる気がするね。
うん。
で、多分人間50度ぐらい食えるみたいから。
うんうん、
だからその、ギリ食えないラインから一気にギリ食えるラインまでは結構一気に来るんじゃない？
うん。
って思ってる。
はい。
で、人間の口の息やから体温程度やけどさ。
はい、はい。
でも、体温程度の下がって全然食えるから。
うんうんうん。
そこまでは早い。
はい。
っていう答えです。
はい。大体合ってます。ね。大体合ってます。
そうや。もはや、一人あるでいいだよ。俺がアルデヒド。
まあまあまあまあ、まあ、いや俺がアルデヒドや。
俺が青春やな。
そう、全然気のせいとかじゃないですよ。
ちゃんと下がってるよな。
そう。で、ちゃんと下がってるし、息を吹きかけて冷ますっていうのは、相当効率のいい冷まし方なんです。
だって、そのさ、酢飯とか煽るときもさ、
はい。
うちわでやったらめっちゃすぐ冷めるやん。
はいはいはいはい、はい。
だからあの要領ちゃう？
まあまあそうですよ。
うん。
うん、で、一つ、まあ、いくつかこれって、なんか、あ、そうなんや、みたいな、ちょっとした現象がいくつかこう重なって、こういうことが起きるんですけど、まず、人間の皮膚に、熱々のラーメン、ちょっとつけてすぐ離すじゃないですか。
うん。
やけどしないですよね。
ああ、ああ、せえへん。
うん。だから、その、やけどさせるためには結構熱々のものをずっとくっつけとかなあかんってい
うのがまずあるんですよ。まあ、焼くみたいなね、
うん。はい。っていうのがまあまああるんですよ。
はいはい。
はい。なので、まずやけど自体は、やけどしたくなければすぐ離せばそんなにひどいやけどにはならない。
はいはい、まあ、熱々の鉄板パッパッて持ったらいけんもんな。
はい。ことがあるんで、人間のこう、皮膚っていうのは触って確かめることができる。
はいはいはい。
という能力がまああるっていうことなんですよ。で、その次は、まあ、息を吹きかけて、息の温度は、まあ、大して冷たくもないとは言うんですけど、まあ、ラーメンが、じゃ仮に70度だったとして、息の温度なんて、まあ、たかだか30度だ、35度だ、40度だじゃないですか。
はいはい、
それはね、80度の人から、70度の人から見たら30度も下なわけですから。
そうやんな。
そう、だいぶか寒いわけですよ。うん、で、まあ、そういう冷たい風を当ててるから温度がまあ70度と40度の間にだんだんなってくるっていうのもあるけど、プラスその結局一番水が 温度持っていくんですよ。
はあ、はは
あ。だから湯気がもうもうと上がってるわけじゃないですか。
あれすごい下がってるじ
ゃん。そう、あいつらがめちゃくちゃ下がってるんですよ。はあはあ、持っていってるんですよ。
まあ、汗かくのでしちゃうもんな。
そう。で、僕、これ、そうですね。僕が、すごく、その手の話題で不思議に昔思ったのは、うん、夜間でお湯沸かすでしょ。
はい。
なら、まあ、沸騰するじゃないですか、最終的に。うん、沸騰するときって、夜間の口から湯気立ってないんですよ。火切ったら立つんですよ。
ああ、わかるわかるわかる。
うん。あれ不思議やなと思って、うん。あれ何が起きてるかって話。
あれはあれじゃん、湯気の温度が熱いから白く見えてないだけじゃん。
そう、あれは火をぐらぐら炊き続けてるときに出てる水蒸気は、
まだ水
蒸気なんですよ。うん、本当の100度近辺の、うんうん、まだその水滴になっていない水蒸気が出てるから見えないんですよ。はいはい、でも切ると水蒸気の温度があっという間に下がるから、もう切った瞬間に下がるから、100度切るから、だから、100度切ったら、その水蒸気が水滴になり始めるわけですよね。
白くなる。
そう、水滴になったら湯気になるから見えるんです。は
い、だから、白い湯気で見えてる時点でめちゃくちゃ下がり始めてるぞって話ですね。
そう。で、ほんまに切った瞬間に下がるから。
下がる、わかる、わかる。
そう。切った瞬間に下がるっていう、もういかに熱って早くに奪われるか
って。お湯沸騰してるかな、カタカタカタカタカタって焼かれてる。沸いてんのと思って、カチャキタ、ピシューって出てくるやん。
ああ、そうそうそう。
あの感じね。
で、その、音も止まるんやけど、音止まるよりさっき湯気出始めるみたいな感じになるから。う
ん、湯気見くびるなよと。
そう、だから、湯気が出ると、あっという間に温度下がるっていうのがあって、で、息を吹きかけて冷ますっていうのは、冷たい風で温度を奪う。で、その湯気を吹き飛ばしてるでしょ、
うん、
吹き飛ばしたらまた、湯気が全力で出るわけですよ。
出る。
吹き飛ばさなかったら、周りが湿気出るから、湯気で。だから次の湯気が出にくくなるんですよ。
は
あ
は
あ、飽和水蒸気、飽和蒸気圧っていうのがあるんで、うん、なんで周りに湿気が、たくさんあると、新しい湯気は出にくくなるんで、それを促進するには吹き飛ばしてやるのが一番早くて、吹き飛ばすと全速力で湯気を出し続けて、あっという間に温度下がるっていうことが起きる。
な、実は夫婦はめちゃくちゃ効いてるって。
そう、夫婦はめちゃくちゃ効いてる。
いやけど、昔バンギさんって、その、魔術の人に聞いた、
はい。
で、一番僕好きな話の一個が、
うん、
やっぱその、人間が熱いと思った時に気がついた手で合うやん。
はいはいはい。
あの時って、自然と人間の手というものを、一番風の効率の良さそうな内輪っぽい形になってるやん。
はいはいはい、はい、
その。そういうのが、基本的にはやっぱり召喚ってそういうことですみたいな。召喚？動物とかを下ろすっていうのは、
ああ。
自然体でいると、勝手に最適解を出すっていう。
ああ。
だから鳥を下ろそうと思ったら勝手に飛べそうな動きをするのが、だから空っぽになるのが大事なんやでって教わって、ほっほーみたいな。
なるほど、なるほど。
いい話っぽいことして。
確かにね。ちなみに、夫婦で何度まで下がると思いますか？
だいたい4ぐらいじゃん。30度ぐらい。
30度ね。
うん。
30度、それ息何度として？
息が30度ぐらいから。
ああ。これは、ちなみに理屈で言うと、物、対象物が、に水分を含んでる限り、例えば30度の、35度か。まあ、体温だったらね、うん、35度にしましょう。うん、35度で吹いたら35度までしか下がらない論でしょ。うん、35度以下まで下がるんですよ。相手が水があればね。水を吹き飛ばすことで、35度以下まで下げることは本来できるので。
て人間の汗がそうであるように、まあ、そうよな。
そうなんです、
うん、
だから熱を奪う、だからそのカラカラになったらダメですよ。
いや汗かいてる限りは扇風機でどんな暑い中で、それよく言われんねん、40度の温度で、
はい、
暑い時に扇風機やっても40度の熱風しか来へんから、
はい、
涼しくなれへんよ、
うんうん、
でも僕はめっちゃ涼しくなると思ったんだけど、はい、多分それは僕が汗かきやからね、
うん、
で汗かきじゃない人は熱風に感じるらしい、やっぱり。
は
ぁ、
あ、はぁはぁはぁはぁ。まあだからね、最近外の作業してる人らって
水蒸気付きの、
そうそう、水を吹きながら霧吹きついてるやつありますよね。霧吹き付きの扇風機、あれはやっぱり理にかなってて、
なるほど、
あれは勝手に風が冷風になるので、
で冷風というか温度を奪う風になっていくってことだね。
怪しい。そこでその風の中で水蒸気が、水滴がこう蒸発すると、その分 風の温度が下がるから。
まあまあまあ。
そう。単純に本当に冷たい風になるんですよ、あれは。
っていう、
はい、
ね、完璧な答えじゃないですか、今週も。ま
あ、だから、気のせいじゃないですよってことで。
ね。
はい。
さほどお知らせはないんですが。
は
南部白芸から、
はい、
今、階段15日戦争っていうのを、ね、
はい、
階段をずっと15日間、
はい、
とにかく大会みたいにやろうってやってるんで。
あれはリアルタイムじゃないと見られ
へん。いや、アーカイブも見れるし、リアルタイムやったら投票もできるし、完全無料です。
なるほど。じゃあ皆さんぜひ、今何日やってんの？
今日4日目。
今日4日目。ああ。
次まだ月火水木ってやって、次月火水木ってやって、同日月で決勝。
最後。15日
?15 日。
ああ。
合計。
1場所。
1場所。スモーツ
明日。明日で前半戦終わります。
はい。いや、金曜はやってる。月木でやってる。
ああ。
金曜はイベント入れるからと思ったけど、もうしんどくてさ。
はいはいはい。
こんなに配信気使うし、大変やなと思って。
まあまあ、頑張っていこう。
はい。頑張ります。はい、頑張るの得意です。得意かな。
頑張って収録せんかったやん。
いや、今週きつかったわ。マジでやること多いもん。いい。嫌なことが一個あるんですよ、
は
あ、やりたくない仕事が一個あるんです
よ。ああ、なるほど。
で、皆さんに言ってどうこういう話じゃないし、関わりとかおる話じゃないけど、はいはい、それがね、めんどくさくてね。
なるほど。まあそんなことあります。大人ってのはめんどくさいことあるもんですよ。
やけどこれは人に言ったわ。
はい。
なんか知り合いの女の子が最近就職してね、
はい、
で仕事どうなんて聞いたら、あの大変やし、
うん、
どうやら楽な仕事ってのは世の中にないみたいって聞いたから、ちょっと違うよって、
うん、
もう俺が思うんやけど、仕事は楽な仕事もあるし楽しい仕事もあるんやけど、うん、ただ全ての仕事はめんどくさい、めんどくささだけは取り除きようがないんやけど、
うん、
どんなやりたいこともやりたくないことがついてくるから、
はい、
だからめんどくさいだけで、あの案外仕事は好きになれることも多いよって、
うん、
言ったらなんか腑に落ちたって聞いたからそう思います。
やりたいことだけやってるやつは暇だっていう言葉があってね。
あーけどそうやな。いやけどその時も言ったんやけどさ、みんなさ、やりたいことやりたいんじゃなくてさ、やりたくないことやりたくないんやな、やっぱり。
そうなんやけど、そうやりたいことだけやってるやつっていうのは忙しくはならへん、
うん、いやそうやな。人空でも歌ったら、そうやりたいことでも名前に続いたら、それと気づかずに退屈と変わらないって。はい、というわけで、
はい、
やりたいことと面倒くさいことを両方頑張る、はい、柏木弟と部長柏木と
普通や、アニワギ博士でした。
青春アルデヒドは南部白芸 YouTube チャンネルで毎日1話、第1話より全話公開予定でございます。3年間の長きにわたる長期更新の予定でございますので、ぜひ皆様 YouTube チャンネル登録の上聞いてみてください。John